メインは使徒信条なんですけれども、聖書を一箇所開きましょう。聖書はピリピ人への手紙ですね。2章の6節から8節までですね。新約聖書のピリピ人への手紙2章の6節から8節まで、短いのでね、一緒に言いましょうかね。2章の6節から8節まで、キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使える者の姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。はい。ですね。先週は、川西福音教会ですね。家族伝道礼拝ということで、第五聖日を、そういう、家族伝道のね、機会として何か、やり始めようということで、最初に私が、呼ばれた、らしいんですけども、家内の親戚のね、ご夫婦も来られてね、子供さんはクリスチャンですし、そういう面でこう、心強いというかね、なんとかいい形で導かれたらなという、そういう思いもありまして、行かせてもらったんですけども、とっても素晴らしい、礼拝と交わりがね、できたことを感謝しております。初めての方にですね、どんな説教がいいだろうなといつも思うんですけども、聖書のことがですね、基本的なことが分かるような、キリスト教信仰はよく言われますように、男女の恋愛や結婚とね、似ていると思いますね。本当にこう、一目惚れから始まることもありますけれども、お見合いとかですね、いろんな付き合いを通してですね、交際しているうちに、尊敬とか愛とかが芽生えて、やがてこう結婚に至るというかね、そういう面でこのキリスト教信仰は、闇雲の岩島頭の信心からというね、そういう日本によくある宗教の信仰ではなしに、ものすごく人格的なね、信仰というか、神様とはどういうことなのかということをね、よくよく知って、そしてこのお方と共にですね、人生を過ごそうというか、このお方に人生をね、かけて生きていこう。ね。そういうこの永遠のこともこの方なら信頼できるというね、そういうこの絶対的な人格的な信頼からね、出てくる信仰ということが言えると思います。で、その神様が一体どのような方かというとですね、使徒信条にはですね、我は天地の作り主、全能のちなる神を信ずとね、始まっておりますけども、この使徒信条というのは、地中海キリスト教の時代ですね、に、ローマのキリスト教会が洗礼式の時にね、信仰告白に使ってた、信条であろうというふうにね、ローマ信条がベースになっていると言われているものですね。本当によくまとまっているというか、コンパクトなね、聖書の内容を、よくまとめている。いくつか使徒信条とかコンスタンチノポリス信条とかカルケドン信条とかですね、ニケア信条とかですね、世界信条というのが呼ばれありましてね、それはカトリックでもギリシャ正教でもプロテスタントの教会でも 共にですね、信仰告白したり、礼拝で読まれるですね、唱和される、信仰告白ということでね、深いこの共通性を持っているね、そういう告白ですよね。そういう基本的なことを、お分かちするのはものすごくいいことじゃないかなということで、夏の睦弥園での、講演の時もね、ここからお話ししたんですけども、川西でもここからお話ししまして、ね、ここはもう何遍話してもね、この教えられる、JC ニュースでも半年間、使徒信条からね、分かち合ったんですけど、いろんな角度からね、話せる、そういう、内容ですね。で、今日は、新告白第2のポイントね、我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ずとね。で、聖書はこの神様が天地創造の神、ね、全能の神であるというだけでなしにね、この聖書は神様はイエス・キリストのような人格を持ったお方であるとね、そのように書いてあるということですね。神様はこの宇宙を作られですね、全能の方であるということですけども、しかし全能なお方がですね、どのような心と、どのような人格を持っておられるかということがね、わからないとですね、なんか心配になってくる。ね。日本ではよく法事とかね、いろんなことをやったりしますけども、いろんな意味があると思いますけども、その中の一つはですね、亡くなった人の魂が、たけだけしいからですね、それをなだめて、育てて、そして祖先神にして作るというね、そういう儀式をずっとやるというんですけども、呪ったりたたったりとかね、そういうことであればですね、穏やかでないというかね。で、私たちは聖書を読みますときにね、神様という方が、一体どのような心の持ち主か、どのような人格の持ち主かということがね、最もはっきり現れているのはですね、それがですね、今日読みました、ね、フィリピ2章6節、キリストは神の御姿であられる方なの。ね。この御姿というのは、ギリシャ語でモルフェという言葉が使われておりましてね、神様のどういう方であるかということがね、全部人揃いですね、全部揃ったお方というかね、そういうふうな、意味合いがあるそうですね。だからこの、キリストはこの神であられる、ね、お方だということですね。しかしですね、そのあり方を捨てることはできない、ね。天にあって。祝福のね、極みにあるね。そのような立場をですね、からですね、降りてきてね。そしてですね、このご自分を無にして、人間と同じようになられたと、ね。で、これがですね、クリスマスの出来事というかね、旧約聖書、ね、この千数百年間予言されてね、そしてこのユダヤのベツレヘムに、マリアのね、この胎を通してね、お生まれになった、このキリストであるということですね。で、もしキリストがこの地上に来られなかったらね、私たちは神様がどのようなお方であるか、どのようなこの心の持ち主かわからなかったと思いますね。で、このフィリピの6、2章の6節7節8節は本当に素晴らしい箇所でですね、キリストはね、神の御姿である方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないでというね、神様っていうことはこういうお方だということですよね。人間というのは絶えずこの上昇志向というかね、現在よりももっと豊かに、もっとこの有名に、ね、もっと成功してとかいうかね、そういうこの、上へこの登りたい、そういうこの性分なんですけども、神様はですね、ものすごくその逆の、ね、心の持ち主のお方というかね、ものすごくへりくだったお方であるというね、この下降志向というかね、とでも言うような、ね、神の御姿であられる方の、それを捨てることができないとは考えないでね、ご自分を無にして、 被造物である、ね、人間と同じようになられて、ね、さらに8節ではですね、この自分を卑しく死にまで従い、実に十字架の死にまで従われたのですと、ね、でこのですね、このイエス・キリストの、まあ、十字架の出来事というかね、本当にこう、どう言いますか、罵られ、ね、あざけられ、そしてこの侮辱を受け、ね、蔑まれた、ね、イザヤ53章にそのように書いてありますね。唾をかけられ、そして茨の冠をかぶせられた、ね。本当にこう、聖書の中でね、この旧約聖書なんか特に見るとね、神様、ね、私たちに恥をかかせないでくださいとかいうような、ね、祈りが満ちておるんですね、本当にですね、こうどういうか旧約聖書の中でね、考え方としまして、ね、このいろんな苦しみというかね、人生の中でね、この事故にあったりとかね、あるいはこの苦しみにあったり、ヨブなんかもそうですよね、家族が災難にあったりね、皮膚病になったりとかね、そういうことで友達とかね、みんなね、お前なんか神様に罪を犯したんじゃないのかってね、神様の裁きを受けてるんだから悔い改めろとか言ってね、責められたりして、ね、あるいはこの旧約聖書ではね、子供ができないということもね、恥と見られた、あるいはこの夫を失ってですね、一人だけになってるものもね、それもですね、神様の裁き、飢饉なんかもですね、神様の裁きとして受け止められた、ね、そういうことがありました、ね、しかしですね、この私たちが聖書を読むときにね、私たちが地上でですね、このマイナスと思えること、恥と思うこと、ね、そしてこのキリストがこの慣れたようにね、最もね貧しい大工の家庭の中で生まれてね、エジプトに逃避行して、そしてこのどう言いますか、そういうこのナザレを、ベツレヘムを避けてね、ナザレでね、もう細々とね、田舎でね、生活、人生を送られた、ね、そのような姿を見るときにね、この神様っていう方がね、私たち人間にですね、このどのように、まあ、生きてほしいかというね、どのように、まあ、生きるべきかということをね、やっぱり人間とまた違った考え方を持っておられるということですね。そしてですね、このキリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しく死にまで従い、実に十字架の死にまで従われたのです、ね、だからこのキリストはですね、地上でですね、最もこの恥ずべき死に方をされたということですね。当時のローマ世界でですね、最もひどい極悪人がですね、この扱われる扱われ方、十字架に釘付けにされてね、そのどう言いますか、この見せしめにされてね、罪を犯し者こうなるぞと、ね、生きたまま十字架でね、拷問を受け苦しむで死んでいくというね、そういう姿に裸にされてね、死んでいかれたとね。だからキリストほどですね、この惨めな悲惨なこの人生を送りですね、そして死に方をされた人はいないということですね。しかしですね、それはですね、聖書によるとですね、これはキリストは模範であるというふうにね、このペテロ書には書かれてるんですよね。このキリストのね、御足の後に従ってね、それを模範として生きなさいと公開である、ね、で私たちはキリストを模範として生きていくことはどういうことなのかとね、それはですね、この五節にあるようにね、このキリストのうちに見られるね、この心構えをね、この見習いなさいということですね。私たち同じようにね、この十字架にかけられたりね、そんな死刑にあったりはしない。しかしですね、このキリストがね、この神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ね、その立場をね、明け渡されたように、またこのへり下られたように、そして苦しみや悲しみや恥辱もね、この進んで受け止めてね、そしてこの神の御心をね、達成していかれたようにね、私たちもそのような心構えでいなさい、ね、私は地上で生きるときにね、そういうこのあざけりや罵りやね、 この蔑みやね、そういう言葉で出くわすことがね、よくありますよね。しかし、その中で私たちはキリストのようにね、この歩んでいきなさい、ね、生きていきなさい、そしてこの減り下っていきなさいというね。そしたらですね、神様はですね、このその先にですね、この高く上げてね、そしてこの全てのものになさる名をね、報い与えられる。で、パウロも地上ではですね、本当にね、苦しみ、ね、戦いの中にありました。ね、しかしですね、パウロは最後には、私はね、走るべき工程を走り終えてね、あとは神様から義の栄冠を受けるだけであるというふうにね、告白してね、召されてきましたけどもね。私たちも今置かれている中でですね、このどのように生きるべきかということを考えるときにね、このキリストのように生きるということの中にね、そこに価値を見出してね、そこに生きることにおいて私たちは報いを受けるんだとね。私たちは何か伝道で成功したり、魂を導いたり、何かクリスチャンを立て上げたりとかね、いろんなことで成功しないとね、報いは受けられないかのようにね、誤解することがありますね。それも確かに素晴らしいことです。しかし、何もですね、この何か実を結んでいないかのように思えてもね、置かれている中で、キリストのような心構えでね、この生き抜いていくことができたらね、そこにね、神様の報いと祝福がね、栄冠が待ち受けているということをね、教えられるわけですね。聖書の中でね、と素晴らしい言葉でね、ね、キリストはね、この豊かであられたけどね、この貧しくなられたと、ね、主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられましたと。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためですという言葉がありますけれども、本当にですね、このキリストのね、この貧しさの意味ということをね、私たちがとことんまで追求できたらね、どんなに豊かな人生をね、生きることができるかということをね、この十字架の出来事は教えていると思いますね。そしてクリスマスの出来事がそれを教えているということですね。貧しい孫やの、マムネの中に生まれになった。ね、その貧しさを見るときに、私たちがですね、貧しさの中でどんなに豊かに生きられるかということをね、もう一度教えられるということですね。このことを心に留めながらね、このアドベントの時をね、過ごしたいと思いますね。では、短いままにお祈りしましょう。